パピーラージ。
パピオン1から各機へ。帰ったらいっぱいおごってやる。全員死なずに来とせよ。
どうもというわけで、パピオン1こと、なんとかなるでーす。
パピオン2こと、トーデルスです。です。は、死ね。です。
死ぬなよ。まだスクランブル始めたばっかりですから。
いや、感度良好ですよ。ぶちかましてやりましょう。
ぶちかましてやる、はい。というわけで、今日は、パピオン3ですか？パピオン3さんもいるんですよね。
そうなんですよ。はい。
お通せよ、パピオン3。
パピオン3の、罠設置です。どうぞ、よろしくお願いします。
あ、パチパチパチはい、というわけで、ついに4回目ということで、名前だけはね、なんかいろいろとこう、1回目から。
はい。
登場していた、ワナセさんが、ついに今回、はい、ゲストというかね、まあ、我々の仲間なので、
うん、
ゲスト扱いというわけじゃない。
うん、パピオンユニオンのメンバーの一人ということで、はい。
はい、遊びに来てくれましたというか、
はい。
はい、やってきてくれました。
はい。
まあ、冒頭の挨拶を聞いていただいてお分かりの通り、わかるかどうかはよくわかりませんけど、ただいま、エースコンバーアサルトホライゾンオンラインでフライトしてきたばっかりです。
うん。ちょっとね、ぶちかましてきたところですよね、今。
そうそうそう。
なんかちょっと今回のプレイは若干冴えなかったよね。
そうそうそう。地上物をね、ちまちま打っていく感じだったんで。
そうね、ちょっとね。
ですけど。
うん、まあちょっとあれかな。私の、選択ミスというか、ほんと地上物をちまちまこうやっつけていくステージを選択してしまったって。ちょっとね、収録前にこう、ワンプレイやって盛り上がってからっていう、そういう意図だったんですけど、うん、若干ね、なんか、うん、地味な、プレイになってしまったんですけど、
まあ。いやいや、まあまあ、はいはい。
でも面白いですよね、
うん。
そうなんですね。面白い
ね。
すごい
面白い。
うん、ねえ。アサルトホライゾンはほんと、いろいろとネット、特に、あー、まあ、ゾーンではすごい酷評されまくりなんですけど。
だよね。ちょっとびっくりするぐらい叩かれてるんだけど。
そうですね。うん。でも実際やってみると、ね、協力プレイだと楽しいですよね。
ね。
うん。本当に、オンラインでこそ、こう、進化を発揮するゲームと言いましょうか。
そうそうそう。まあ、みんなでやるとね、まあみんなでやれば、大概のゲームは面白いんだけど。
いや、そういう風に言っちゃダメでしょ。
そうだね。うん。でも、面白いんで。
うん。本当にね、なんかこういうゲームをちょっと僕はやってみたかったなっていう感じなんですよ。
うん。
なんかね、アニメというか漫画というか、前もちょっと話したかもしれないんですけど、エリア88とか、エリ八？
うんうん。
うん。ね、ああいうのを見てて、ああ、こういうのゲームでな、みんなで協力プレイみたいなことしてさ、なんかやれたらいいな、なんてずーっとこう、思ってたんですよね。
ああ、そうだよね。わかりますよ、
うん。うん。で、まあ、前回っていうわけじゃないとは思うんだけど、なんかその前にもいくつか、エースコンバットシリーズはなんかあったような気がするけど、我々にとっては前回になるそのエースコンバット6かな？
うんうん。
うん、そう、うん。
あの時もね、一応オンラインプレイがあったんで、まあまあ、このメンバーで遊んでみたりはしたんですけど、ちょっとね、協力してる感がなかなか感じにくかったというか。
あ、そうそう、そのまま、その、のシステムでみんなでできますみたいな感じだったからね。
うん、そうね。うん。
ね、どこで誰が何をやってるのかわからないうちにこう、ね、ゲームが進行してっちゃって感じだったんですけど、ね、うん、今回はちょっと協力しまくりって感じですよね。
うん。そのみんなでやるような感じにシステムもね、なってるし、うん。そのみんなでやると面白いですよ、うん、すごい。
はい。まあ、そんなわけで、今回のアサルトホライゾン、まあ、酷評されまくりなんですけど、私にとっては、 はい、こんなゲームちょっとやりたかったなという、はい、そういったゲームなわけなんで、そこから、今回第4回のお題なんですが、
はい、
お題発表です。こんなゲームをやりたかったというわけで、
はい、
今回も罠セチさんを交えていってみましょう。パピユニラジオ、はい、
パピラジ、
はい、というわけで第4回始まりました。
はい、
こんなゲームをやりたかったのマッキーです。
はい、うん、あれ、いやほら最近言ってないじゃん、あのパピオニーラジオのさ、そのモットーというかスローガン。それを言わないと、
うん、世の中をちょっぴり面白くするパピオニーラジオですね。
はい、はい、始まりました。
はい、ちょっぴり、ね、忘れてないよ、忘れてないですよ。抜き打ちテストみたいな、
うん、忘れずに行きましょう。
あ、はい、ね、世の中をちょっぴり面白くしたいんですよ。
うんうん、
ね、なんか今こういろいろ大変じゃないですか。
そうだよね。
ね、ギリシャだっけ？
ギリシャやばいね。
大変だね。
ね、
ギリシャ人のさ、その
一、うん、日の生活
見た？
見た。
すごい羨ましいんですけど、あれ。
俺も行きたいわ。
ギリシャに行きたい。
ギリシャでね、生活したいよ。
うん、国自体はちょっと大変なことになっちゃってるけど、
ね、そうね。うん。
まあ、なんかね、一日の大半をこう、遊んで過ごしたいなという。
はい。
まあ、そんな、
これも、はい、
ね、我々、まあ、遊んでたわけなんですけど、今、さっきまで、エースコンバット、アサルトホライゾンね、はい、オンラインゲームをやっていたわけなんですよ。
エースコンバット、アサルトホライゾンとは、バンダイナムコゲームスより発売されたプレイステーション3および Xbox360 をフライトシューティングゲームです。一応そのまんま読んでます。
はい、
うん、まあ大体そのゲームとかをちょっとやる方ならね、割と名前ぐらいは聞いたことあるフライトシューティングですよね。
そうだよね、うん、
うん、はね、エースコンバットシリーズといえばね、ビッグタイトルですよね。
うん、うん、そうそう、自分がその戦闘機のパイロットになって戦闘機に乗り込んでその敵を撃ち落としていく感じの自分視点でね、
キューンキューンってことですかね、はい、ね、こう協力プレイが超面白いですよね。
楽しいですよね、うん、
楽しいね。
で、このなんか今回から導入されたっていうのドッグファイトモードね、敵に近づいていって、LB、RB、同時押しですか。
はい。
うん。すると、アニメのようなね、こう、敵機のケツをこう、追っかけ回しながらみたいなね。そういう、こう、戦いをお手軽に楽しめちゃうっていう、そういうモードなんですけれど、まあ、これが、オフラインモードでは不評というか、酷評という、う
ん。そうだよね。なんでこんなのモードをつけたんだろうみたいなことを言われてますけども
、そうだね、うん、すごい叩かれまくりなんですよ。まあ実際ラジオ収録にあたって私もね、まああれこれ言う立場上、オフラインも一応クリアしました。
はい、
お、すごい。
はい、まあストーリー自体はね、まあなんというか今回リアル思考っていうんですか、ちょっぴり、
うん、
うん、まあ、地味めと言っちゃなんなんですけど、まあ、渋い感じの話だったですよ。
そうですよね。あんまりこう、うん、何かファンタジックな要素はないというか、
うん、
そんな感じですよね。まああるにはあるんですけど、はい。
うん。まあ一番苦戦したのはヘリコプターのあのステージですけど、ちょくちょく出てくる。
うん、
うん、うん。3D 酔いすごいしやすい、ナイーブな僕なんで。
僕もかなり酔ったね、あれは。
ねえ、
うん、
もう設置さんとかもう僕のような人間にとっては本当に鬼門っていうか。
ああ、そうなんだ。私 3D 酔いは全然しないたちなんでわかんないんですけど、
三半規管がね、もうなんかこう
厳しい
ですからね。ルッサーはね、うん、まあちょっと都会人というかね、こう私とかね、セッチさんにとってはちょっと本当辛い。
俺が原始人とか。いや。あ、まあいいや、はい。
まあね、我々が原始人なのかもしれないですが、最近のゲーム本当厳しいんですよ。本当に。まあそんな、ね、こう、苦難の道を乗り越えながらも、こう、オフラインクリアしたわけですけど、はい、やっぱドッグファイトモードもね、なんかやっぱこう、レビューなんか見ると、やらされてる感っていうかね、毎度毎度それをこうやらないと、倒せない敵がもう決まっちゃってるみたいな、そういうのが嫌だ、とかね。
はぁ、なるほど。
うん。そんな評価だったんですが、ところがどっこい。オンラインでこそこの光るドッグファイトモードですよね。
そうですよね。ドッグファイトモードはオンライン用のシステムですよね、これ。
うんうん。そう。協力してる感がすごく出てていいよね。
うんうんうん。
ね、このシステムが導入されたことによって、なんかみんなでこうね、敵をこう、追い回してとか、そのやりたかったシチュエーションがほんとゲームで、現実のものになったなっていう、ちょっと感動なんですよ。
はいはい。思いますよ。
やっぱりこう、なんか自分の飛行機の、その、両脇とかにチラチラこう、仲間の飛行機がこう、見えて欲しかったりしたわけじゃん。
そうなんですよね。その、仲間のターゲットカーソルも、その、出てて、みんなでこう、敵をこうね、その、丸でこう、追い回してる感じとかがすごい、あ、助けに来てくれたみたいのがすごい分かっていいですよね。
そうだよね。うん。
ねえ、もうなんかすごいもう今回ちょっと久々に興奮したっていうか、うんうん、あ、これがやりたかったっていうね。もう、これだけ酷評されてる中、ナムコさん、僕は押しますよ。
そう、その、エースコンバット、じゃないみたいなことをね、結構やれてるけど、これ、ほら、エースコンバットのナンバリングタイトルじゃないんですよね、その。
ああ、確かにそうだね。
うんうん。だからまあ、そのエースコンバットなんだけど、その、オンライン用の別物というか、その、エースコンバットオンラインみたいな感じで楽しんでもらえればいいんじゃないかなと。そ
うなんだ。だから、アサルトホライゾンっていう名前をね、エースコンバットオンラインに俺は改名して売った方が、その買う側がさ、結局何こう、こういうの期待してたのに、なんか違うっていう、そういう、いわゆる、ところが酷評につながっちゃってたりするわけじゃないですか。
そうですよね。その、エースコンバットじゃないよ、こんなのっていうことですよね、要するに。まあ、わからんでもないですけどね。
うん。だから、初めからさ、俺みたいなこうね、その、こういうオンラインプレイをやりたかったなーっていうさ、ユーザーが、あ、今回エースコンバットオンラインじゃん。ちょっとこれ、良さげじゃねーって言って購入してくれれば、あんな星二つみたいな、ことにはならなかったんじゃないのかなっていう。
そうそう。まあ、うん、私なんかも、エースコンバットは、エースコンバットライトユーザーですから、その、やり込んでる人たちにとってはちょっとね、ね、あれだったのかもしれないですけども。はい。
ああ、なるほどね。
うん。はい、というわけで、エスコンの話でしたが、まあ僕はだから今回のアサルトホライゾンはやってみたかったなーっていうゲームの一つなんですけど、
うん。
二方、うん、にとってこんなゲームやりたかったなーなんていうの、まあ、最近のタイトルに限らず、まあね、これまでこうやってきたゲームとか、そういった、まあ今後こういうのがやりたいなっていうのもいいんですけど、なんかあります？まあとりあえず、ルスさんから。
はい。ああ、まず、そうですね、その、最近、まあそれっぽいのが出たんですけど、その、ゲーム内彼女ですか。俺の嫁ですかね。うん。そんな感じのゲームとかあったらいいなぁとは、その、常々思っていたのが出ましたよね。まあ、ちょっと前ですけれども。
はい、はい、
はい。
あれですね。
うん。あれです。
あれですか。
うん。リンコさんは俺の彼女ですけれども。はい。
ねえ、彼女被んなくてよかったわ、ほんと。
カナルさんの彼女は誰なんだっけ？
ああ、俺の彼女は、マナカちゃんですよ
。そうなんだ。
ていうか、はじめね、ネネさんに言ったわけ。
はいはい。
うんうん。
なんかあの、声もさ、あの、みなぐち、好きなみなぐちゆうこさんだし、
うん、
ねねさんで人気もあるしね、ちょっと、アタックしてみようかなーって思ったんだけど、
はいはい。
なんかちょっとなんだろう、俺、姉萌えなのね。
うんうん。あ、そうなの？はい。
そうなの？そうなんですよ。いや、実際だからさ、僕とか、設置さんとかは、リアル妹がいたりするじゃないですか。はい、
ああ、うん、そうか。
そうだね。
うんうん、
だから、妹系のキャラクターに対する、こう、ロマンっていうか、その、妄想の、なんか余地がないんだよね。
うん。ないよね。
ああ、リアル妹がいる人にとってはちょっと、妹萌えとかありえないみたいな感じですかね。
そう、この話もね、この後じっくりちょっと深く掘り下げればなというとこなんですけど、はいはい、そんなこんなでねねさんから言ったわけなんですが、なんかちょっとビビっちゃったっていうか
はい、うん、なんとなくわかるけど、はい、どんな感じで、
なんかちょっとこう、なんだろう、いろいろと、バイト先で出会ったりするお姉さんですよね、ねねさん。
そうですね、まずは。
そうそう。はい、なんかね、ちょっとこう怖くなっちゃったんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう、なんかね、なんと言ったら、なんだろう、なんかこう、プレッシャーを感じてしまったっていうか、ね、本気になりすぎて、てしまうかなっていう怖さと言ったらいいのかな。なんかこう、あ、ちょっと間違えたら、あ、これ以上ゲーム進められないからもう一回やり直しみたいな。あ、ダメだこのキャラ。進めらんねえわみたいな。
ああ、
うん、そういう
ちょっと引いてしまったみたいな感じですかね。
あ、そう、ちょっとね、うん、マジプレイになりすぎて全然進まないなっていう怖さがあって。あ、これはダメだと思って、ちょっとね、なんか、自分の中では、その、ナンバーワン最初にこうやりたいなっていうキャラクターを外してやるべきかなっていう意味では、ちょっとね、全国のね、マナカーファンさんには申し訳ないんですけど、ね、うん。まあ、そこからちょっと行ってみようかなと思ったら、あ、この子可愛いじゃん。じゃん。なんか、ちょっと、いい感じ、
可愛いですよね。
スルスルっと、やってみたかなっていう、はい。
あ、
はいはい、まあ、僕の話はいいんですよ、僕の話。
うん。
スルス。
ああ、私は特にこの子がいいなと思って、リンコちゃんを選んだわけじゃないんですけど、
はい。
なんか流れでね、こう、付き合うことになってしまって、なんか、裏切れなくなっちゃったんですよね。
あのゲームちょっとそういうとこあるよね。
あるある。
うん、
そうなんだ。
そうなんですよ。ぶっちゃけ、ぶっちゃけちゃうと、今、すごい、ほったらかんですけど、開けないもん、DS が怖くて。
ね、ほったらかしにしてるとね、怒られるんだよね、あれね。うん、
あれ怒られるよ。すごい怖いよ。
うん。
そうなんだ。
そうそうそうそう。前もね、一回ほったらかしちゃって、ああ、やばい、そろそろちょっと会いに行かなきゃなと思って、DS を起動したら、すごい冷たい怒られ方をされて、うわー怖いとか思って、ごめんとか思って、電源を切って以来起動してないというね。うん、そんなヘタレな私ですけど。
ああ、まあ、でもそういう、こう、なんていうか、ね、まさに現実に近いなっていうのがやりたかったっていうことですか、
うんうんうん、そうですね。
むしろ現実だって感じですか、
う
ん、
そうですね。現実です。アブプラスは現実ってやつですね。はい。
ねえ、それが、今回3DS でニューラブプラスとして、さらにこうパワーアップして。
あ、はいはい、出ますね、年末あたりに。
ね、もうすぐですよね。
あ、もうすぐ出るんだ。
うん、
実は、そうですね、私、一足先に、秋口ぐらいにあった東京ゲームショーで少し触ってきたんですよ。
何、触っちゃったの？
触ってきました。
いやらしい。
きました。
はい。
うん。今回、 3DS 版は、傾きセンサーみたいなのがついていて、その、本体をこう、傾けたりすると、その、それに合わせて、その、ちゃんと動いてくれるというか、角度が変わってくれるんですよね。
iPhone とかにある機能だよね、きっとね。
そうですね、その、うん、傾きセンサーみたいなのがついてて、
うん。
うん。それで東京ゲームショーで触らせてもらったモードで、その、そんな感じでいろいろ動かして、その、彼女の写真を撮影するモードみたいなのが今回あるらしいんですけど、
ほうほう。
それを、
そうなんだ。
ね。触ってきたんですけども、これはね、ニューラブプラスを買った紳士100人いたら間違いなく100人やるって断言できるんだけど、こう、傾けてさ、ほら、その、スカートとかの中をね、こう、覗いてみようかなと思って。
やらしい！
いや、違います。純粋に技術的な興味。すんごいこう、3DS をこう、ね、水平に傾けるぐらいの勢いで、こうやってね、もちろん見れないんですけど、でもね、そういうことをやると、その、スカートを押さえて、こらみたいな感じの、ね、なんかその、やめてよ、バカみたいな感じの表情をしてくれたりして、それがまた可愛いんですよね。
おまわりさん、この人です。会場でみんなこう何3DS をこう天井に掲げながらみんなこうやって下から覗いて
みんなこうやってねやってたんじゃないのかな。俺はちょっとね 3DS の画面に夢中でちょっと周りを見る余裕がなかったんだけど、
さぞかシュールな絵だよねこれね。
そうだよね、うん、いやでも絶対やるってみんなそれは。
でも電車の中とか辛くねそれ。
電車の中ではやらないですさすがにね。うん。ねうん、いや、でも年末あたりで、その、電車の中で 3DS を立て持ちしている男がいたら怪しいですよ、それ
。間違いないね、もうね。
そうだね。
うん。うん。もう今更脳トレってわけでもないだろうしね。
うん。いや、マリオやってるんですよ、みたいなね。
うん。はい、というわけで、夢が叶ったルッサンなわけです。
いやいや、これはね、もう、どんどん進化していってほしいちゃんですよ、これから期待してます。
ね
え、はい、
ですよね、ほ
んと。ルッさんの話聞いて、ちょっと、新作やってみたくなりましたね。
ああ、うん。買ったらいいと思うよ、
うん。うん。ちょっとやったことなかったから、ニューラブプラスはちょっと、年末に、買ってみます。
はい。
うん。覗けばいいと思うよ。
覗けないけどな、って感じですけどね。はい。
はい、というわけで、次はじゃあ、設置さんはどうですか？こんなゲームをやりたかったなぁなんて。
そうですね。僕は昔からね、協力でプレイするのが、まあ、やりたいなぁってずっと思ってたから。
はいはいはいはい。
のね、まあ、エースコンバットも面白いですし、そういうオンライン上で協力できる。そういうゲームが、はいはいはい、うん、やりたかった。特に、まあ、モンハンとかはね、このメンバーでも、よく遊んでましたしね。
ああ、やったね、昔ね。
ずいぶんね、うん、買ったよね。
買ったね。
買った、買った。うん。
ねえ。
買ったはいいけど、そんなに強くないけどね。うん。
ねえ。まあ、ほんとセッチさんは、ああいったこう、オンラインプレイをやると、必ず僧侶系というか、
サポートキャラみたいな感じ、
ね。サポートキャラに徹するという、うん、こう、ポリシーがありますよね。
サポートキャラもね、面白いもんね。なんかちょっと快感だよね。
そうなんだよね。
チームのピンチを救うぜ、みたいな、その感じでね。
ありがとう、ね、ありがとうありありって言われるのがいい。
だよね。そこがまた面白いよね。その協力してる感じが、うん、楽しめるっていうことかな。
そうですよね、うん。サポートキャラは本当にみんなでやってるぜっていう感じの醍醐味を味わえるキャラですもんね。
なんかね、このメンバーとかでやるとさ、なんかいつも結構スタンダードにこう、パワーファイターっていうか、そういう通りになっちゃうんだよな、俺な。なんでだろうな。できればこうトリッキーなところっていうか、なんかこうシーフっぽいというかね、スカウトっぽいのやりたいなっていう、うんうんうん、そういう 人間のはずなのに、なんでかね、こう、ハンマーを振り回してたりとか、なんかこう、体験みたいなのを振り回してたりとか、なんかそういった役柄になってしまうのはなんだろうっていうね。まあ、その点、リアルと、なんか、オンラインプレイと、まあ、どちらもこう、設置さんは、まさにそういったタイプの、こう、
うんうん、
あ、イメージ。
そうかもね。
うん。そこは合ってますよね。
ルスさんはテクニックが必要な武器とかよく選ばれますよね。
ああ、そうですね。とか、メイジタイプですかね。
うん。
うん。
まあ、リアルでもやっぱこう、ね、何歳超えるとこう、魔法使いになるみたいな。
ええー、ああ、大魔法使いですからね。大魔法使いではないですけど。
まあそういう意味ではやっぱ一致してますよね。
うん、え、一致してんの？
一致してる。
まあまあ一致してることでいいですけども。はい。
なるほどね。まあこんなゲームをやりたかったという、その、まあこう、やってこれたな、かなったなっていう話をこう、中心にしてきましたが、うん、今後、うん、今ね、今我々がまあ、ね、いろいろこうや、ゲームをやりまくってきたっていうほどやってないかもしれないけど、こうゲームとともに、ね、成長してきた、はい、青春を過ごしてきたこう我々が、うん、これからね、こんなゲームをこう、先々やってみたいなっていうので言うと、
うん、
どういうゲームやりたいかっていう話なんですけど、今ほらゲーム業界いろいろしんどいなーなんてこう言われてるじゃないですか。
そうですね。はい、
うん。というのもなんかこう、やり尽くされた感みたいなのがあるのかな、なんか。あれも
そうですね。ちょっとなんか、いろいろ行き詰まってる感みたいなのがありますよね。
いや、そういう意味では、僕すっかりなんか最近こう、なんだろう。元気がなくなっちゃったのかな、どうだろう、わかんないけど、アーケードって、
はい。
やっぱフロンティアとしては、すごくこう、ね、夢がある、いい場所なんじゃないかなってこう思ってて、
はいはい。
実はこの間ようやく今更なんだけど、初めて戦場の絆ガンダムの。
ああ、
うん、はいはい。
あれの筐体を発見して、
うん。
ちょっとプレイはしなかったんだけどね。誰も座ってなかったんで、コックピットにこう、乗ったのよ。
ああ、はいはいはい。
すごかったね、あれ。なんか、びっくりした。
私、何回かことあるんだけど、あれはすごいよ。コックピットに乗ってる感じとかもすごいあるしね。
うん。
うん、
そうだね。僕も一回やったことあるけど、うん、あれは、操縦してる感が、いいよね。
ゲームの内容はともかく、筐体がすごいっていう。
筐体すごいよね。
うん。
いや、だから筐体のこう、ワクワク感ってさ、あるじゃないですか、こう、ね。まあ、アフターバーナーの時とかもそうだけど。
あったね。うん。
うん。なんか家庭用ハードもまあ、いろいろこう、最近なんか、何こう、モーションを読み取ってさ、こう、はいはい、体を動かすとこう、うん、いろいろね。
キネクトとかみたいな感じね、うん。はい。
ああいうのも多分ね、いろいろこう、技術が進歩して、こんなことやりたかったなーっていうゲームで言うと、家庭用でそういうのはいろいろあるかなと思うんだけど、なんかこう、ちょっと、デジタルを一歩出てこう、アナログとね、なんか融合してるような、こう、ゲームみたいなとか、そういうのとかこう、ね、最近こう仮想現実っていうかさ、こうリアルのところにこうね、デジタルのキャラクターをこうね、なんかあるじゃない。ラブプラスのやつなんかでもさ、ちょっとこうあったけど、なんかマーカーを置いとくとさ、
はいはい、
うんうんうん。
AR 技術ってやつだね、はい。
そうそうそうそう。
うん、
ああいうのがこうね、進歩してって、ほんとこう、ゲームみたいになってくると、ちょっと面白いかなと思いますよ。
そうだよね。そうですね、
うん。うん。僕もさ、やっぱりその、GPS 機能とか、そういうものを使って、うん、その、まあ、某モンスター集めのゲームみたいな感じで、その、その場所に行くと、こう、モンスターがその、 特定のモンスターが出るとか、そういうのはなんか面白いかなとか思うよね。リアルとそのゲームを融合した作品としてね。
そうだね。なんかこうね、ルスさんの家に行くと、なんかこういろいろと鬱屈したモンスターがこう結構
いやいや。ちょっと、俺をそういうキャラにしただけでやめてくれる、ちょっと。
いや、なんかね、聞いてる人たちはやっぱルスさんにそういうところを求めてるんじゃないかなっていう。いいっすよ。ね。感じ。
まあいいや。そうそう、でも確かにその、体感というか、その、リアルと結びつけてねっていう、ね、そういうのもありますよね、なんかいろいろと。アイデアとしては。うん、こうなると面白いんじゃないかな、みたいなね。
ちょっとアニメの話になっちゃうんだけど、ちょっと前にさ、NHK でやってたさ、電脳コイルってあったじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あったあった。
あれでこうね、みんなメガネをかけてさ、
うんうん、
こう現実の世界とこう仮想の世界のこう真ん中みたいなところでさ、バトったりするじゃない。
うんうんうん、
いさこ様がさ、こうね、椅子のこう積まれたところにこうふんぞり返ってさ、最初の
バトル、うん、最初の頃ね、
うん、そうあれとかすごい面白そうだなと思って、
そうだよね、
うん、なんか電脳サバゲーみたいな、
うん、電脳コイルぐらいだったらなんとかなるんじゃないかなみたいなね、そんな期待もありますもんね、うんうん、あれ AR 技術みたいな感じでね。
ね、結構ニコニコ動画なんか見てると、そういうのちょっと作っちゃいました、みたいなさ。
で、うん、
上がってたりするの。
あ、そうなんだ。
そうそう、ミックミクをね、それこそラブ、うん、ニューラブプラスのさっきの話じゃないけど、
うん、
こう、立体的に見れるようにしちゃいました、みたいなやつ。
へ
ぇー。あれだよ、スターウォーズのさ、こう、ホログラフみたいなさ、ああいう感じ。うんうん、
おお、面白そうだね。
雨回してこう見ちゃうみたいな、ね。そんなこと作っちゃいましたとかっていうのは、結構ね、こう、何気なく上がっちゃってたりするのよ。
へ
ぇー。そういうの未来があるなっていうか、まだまだそのね、我々おっさんになっちゃいましたけど、まだこう夢見れるなみたいな。
そうですよね。本当になんか、うん、いろんな技術、が出てきて本当に面白くはなってきてるんですけど、そこをね、どう遊びに結びつけるのかっていうのがやっぱりね、それ本当に面白いのっていうのが難しかったりね、ちょっとリアルな話をするとあったりするんですけど、ね、
まあそこはちょっと我々の宿題っていうか、本当ね、むしろこう、それをこう俺たちの世代が頑張ってやんないとダメなのかなって気はするよね。
ああはい、
まあ、そうだね。
いい話ですね。
うん。だってさ、もうそういうねのをこう糧にさ成長してきたわけじゃん。
そうだね。
ね、子供の頃から散々そういうのにこう囲まれてね、こうやっぱ大人になってきた我々としてはやっぱね。こう今の子供たちをなんか喜ばせるね、
うん、
宿命がこうありますよね。
そうですね、確かにね、
うん、
ああいい話だ、頑張
っていかない
とねとか言いながらね、ちょっとこう全然技術力が伴わなくてね
あ、我々の話
あ、そうですね、ちょっとしょんぼりした話になっちゃうんだけど、
うん、
まあ、いい話だったということで。
そうですね。じゃあ、ちょっといい話をぶち壊して申し訳ないんですけれども、
はい、
最近、オナホと連動したエロゲーみたいなのが
出てきた。最低だ。
あ、俺ね、それずっと前からね、考えてたんですよ。そういうのがあるといいんじゃないのか、みたいなね。うん、実現したかと、とうとう。
まあね、それこそね、日本の匠の技だよね。
そうだよね、うん。なんかね、そういう方向から攻めていくのもね、ありなんじゃないのかな、と思うんですよね。
秋葉原では日常茶飯事だぜっていう。
なんかそういうアホなネタなら、なんかね、いろいろとこう、ね、出てきそうだし。
うん、そうだね。 な、USB に挿すの？
USB に挿すんじゃないのかな、多分。
じゃあ USB コネクタをパソコンに挿して、オナホをに挿して、みたいな、こう。
そうそうそう、いろんなとこにこう挿して、ゲーム内でアーンアーンとか言うとブルッブルッとか言うんじゃないかなと思うんだけどね。
ああ、まあ、それは。
ああ、ごめんなさい。そのね、そういうのが出る
し、これぶち壊した。
間違いないですけど、その、よく調べてないんで、なんて言えないです。はい。
ああ、本当によく調べてないとかなの？持ってんじゃないの？そういうの。
持ってない。出てないはずだから、ね、確かね。
そっか。
そうそうそうそう、うん。
いや、それもまたいい話ですよ、本当ね。うん、
いい話だな、ですよね。なんか
ね。
だ
よね、
うん。そうそう。子供の、子供じゃねえけど思っていた夢が実現した。
子供が思うかよ。
子供は思わないか。ねえ。
ねえ、大人が思う。ねえ、うん、
その、で、オナホをトレンドしたエロゲーは出るんですけど、その、うん、もう一歩進めて、その、抱き枕とね、連動した、エロゲーみたいなのも、その、ね、出るんじゃないかなと思うんですけどもね、そのうち。
う
ん。抱き枕のおっぱいとかを押すと、その、実際ゲームでも、その、おっぱいを押された手で、その、女の子がなんかこう反応してくれるみたいなね。
ていうか、それは、我々が作んなきゃダメなんじゃないの？
そうだね、作ろっか、じゃあ、みたいな。
技術力だね。
技術力ですよ、うん。おっぱいとかをね、ボタンをプチプチ押したりしてね、なんか。
ダメじゃね、こんなとこでそんな、ね、ネタを。
あ、やばいね。パクられるわ。
パクられじゃん。
はいはいはい、まあまあまあ。
え、っていうか、あの、うん、我々あの、ね、シナリオ書いて、絵書いて、ね、音楽と、ね、声もなんとかやりますんで。
はい。
の
声やるんだ。
おなおじゃねえよ。抱き枕、インターフェイスをこう、作れるぜっていうね、猛者、大募集なんで。
はい、大募集ですね。うん。
そういうテクと技術のある方、どしどしパピオンユニオンの方までね、連絡してください。うん、一緒に作りましょうという。
一緒に作ろうぜ、未来のエロゲーを。
エロゲー、はい、エロゲー会社だ
って。エロゲー枕のおっぱい押そうぜって感じですかね。はい。
なんだこれどんな話だったんだはい、というわけで、こんなゲームをやりたかったです。はい。
はい。
はい。
パピラジ。
はい、それでは、毎度おなじみのパピコちゃんコーナーでーす。
はい。
今回は、パピコちゃん、最近ハマってる趣味があるということなんですけど。
はい。
そうなんだ。
なんかね、うん、女子力を発揮してくれるらしいですよ。
え、今回はあれですか？気分がいいから話をしてくれたりするんですか？
そうそう。今日もね、うん。機嫌がいいらしいので、話してくれます。
そういう感じ。はい、では、パピコちゃん、どうぞ！
はい。
パピコだよパピコはね、今実は、ハマっていることがあるんですよ。手芸。すごいでしょ？パピコね、なんかね、よくね、不器用そうだねとか言われるんだけど、意外と家庭的なところがあるんですよね。で、今すっごい手芸にハマってるの。で、ね、どういうやつかっていうと、こう道具があって、そこにこうやってね、紐を通していくと、すごいなんかよくわからない紐がこう長くできる。あ、そう！リリアン編みっていうやつ。すっごい難しいんだから。みんなもやってみてね。
いやー、リリアンっていうと、
なんか、うん、はい、
もう、俺とか、リリアンのユマとか。
ユマだっけ
ユマじゃなかったっ
け。リリアンは誰だっけえ、スケバンデカだよね。
そう、スケバンデカ。
リリアンは誰？
リリアンのユマじゃなかった
っけ。ビー玉のお経しか覚えてない。
何の話だったんですよ。なんかね、もうそういうところしか出てこないんですけど。なんかあれだよね、棒状というか、ポールの先にこう、鍵がついてるみたいなやつにこう、
はいはい。
ね、糸ぐりぐりやったりするやつですよね、リリアンってね。
なんかね、知らなかったんだけどね、そういうものらしいですね。
うん。なんか、風、 風間さん
姉妹
の、
うん、
ユマがリリアンのユマだった気がするんだけど。
へぇ、
なんかどうでもいい話だね。
うん。
うん。ねえ、スケバンデッカー3好きでしたよ。
うん。
あ、あれ3なんだ。
3だよね。
あ、そうかそうか。1は、斎藤由貴？
そうだね。2が
南野陽子、
うん。うん。で、3が浅香唯衣ですよ。
3姉妹は良かったね。
うん。良かったね。うん。
浅香唯衣が好きでねってどうでもいい。パピコちゃんコーナーの話でしょ、これ。
そうそうそう。リリアン編みについてちょっと話してくださいよ。
リリアン編みについては、ね、男の子なんでそれぐらいしかないですよ。
ああ、はいはい。
リリアンのユマぐらいしかねえ。
あれは何が編めるのかね、レースが編めるのかね、よくわかんないね。
わかんないですよ、だから。ごめんなさい、なんかね、全然関係ないスケバンデカの話になっちゃった。
なんか突っ込んで引っ張ればいいの？うん。
突っ込んで引っ張る、何？糸？
そうそう、わかんないけども。
突っ込んで引っ張るとか雑だな。パピコちゃんに怒られるの？
リリアーミがさ、よくわかんねえからさ。
いいよ、もう。リリアーミは。
うんうん、
ねえ、パピコちゃんコーナー、今回で4回目になりますけど。
はいはい。
どうなんですかね、結構、世の中的には。
世の中はどうかわかんないんですけど、
はい。
私の知り合いで、その、パピコちゃんの声を誰がやってんのみたいなことを聞かれたんですけれども、
うん。
パピコちゃんに、中の人などいない。
いないよね。
ないね。
パピコちゃんの正体を喋ってしまうと、ほら、我々消されるから。
そんな、なんか、国家機密レベルのトップシークレットだったの。
ということなんで、パピコちゃんに中の人はいないとで一つね。
ない、いません。
お願いしますということです、うん、はい。
はい。
パピコちゃんはパピコちゃんだと。
はい。
我々は
困っているということで、ぜひ。はい。
はい。パピコちゃんコーナーでした。
はい。
パピラジ。
はい。それでは、毎度、おなじみ、クロトバールインフォメーションのコーナーでーす。
はい。
はい。
はい。というわけで、ね、巷では、コミックマーケット81、まあ、冬コミですね。当選したーとか、いろいろあっちこっちで、うん、いろんなサークルさんがね、こう告知しておりますけれど。
あ、そうですね。ちょっと前に発表されましたんでね。はい。
はい。我々、パピヨンユニオンも、当選しました。
あー、パチパチパチ。
はーい。やべ。
頑張ったけどね。はい。
はい、というわけで、場所なんですけど、
はい、
土曜日ですね。12月31日、大晦日。
はい。
大晦日だね。
うん。うん。大晦日31日土曜日、東地区の負55の B、もう一度繰り返します。東地区負55の B です。
はい。
ね、年の瀬に、コミックマーケットでね、こう、うん、ぜひ我々と握手という
握手してくださいって言ってくれれば握手します、
ね。ほんまがいいの。でも握手しますよ。はい、してほしい人がいるのかよって話だよ。
うん。一人もいないって
。はい。というわけで、今回は、まあ、悠久のクロトバウルの第1部の方をまたね、出そうかなとは思ってるんですが、はい、単に、夏コミと同じものを出すのではちょっとね、芸がないんで、
うん。
皆さんの熱いニーズに応え、まあ、前回もちらっと話をしていたんですけど、ちょっぴり、エッチな、
はい。
ミニゲームをおまけでくっつけようかなと思っております。
はい。
おぉ、楽しみですね。
はい。なんと、ね、温泉でっていう、もうお約束中のお約束なんですけど、ああ、うん。肌色がこう、飛び交っちゃったり、飛び交わなかっちゃったりするという、そういった感じの、今、ゲームを、作っておりますよ、はい、というか、これから作るんだよ、っていう。 大丈夫かって
。だけね、俺もね、うん、今聞いた。
そこね、ね、はい、音声って聞いたよね。
うん、ねえ、ラジオで発表ですよ。今聞いたって。まあ、こういったノリで、毎回あの、ヒーコラね、ギリギリになってから、ヒーヒー作ってるわけなんですけど。
はい。
なんとか今回も終わらせますよ。頑張って。うん。
うん。
うん。まあ、ぜひとも期待しちゃってください。
はい。
うん。ね、ルス大先生の、エッチな絵が、たくさん見れるように。
俺が超大変だってことだよね。いや、でも、はい、頑張ります。頑張らせていただきますんで。
はい。
うん。
というわけで、
スペースにお越しくださいということでね。
ね。ぜひぜひ、冬込みでね、僕と握手。
はい。
お会いいたしましょうということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。
はい、というわけで、まあ、今回もね、初めてかな？ゲームの話をいろいろと。
はい。
なんかまた下ネタかよっていう感じの内容にな
ってしまう。少ないと思うんだよね、その、下ネタに頼るのね。
うん、あんただよ。
俺か。ごめんなさい、はい。
いや、でもね、いいですよ。我々、こんな人間ですよ。うん。まあ。
なんかね、もう爽やかなおっさんで行きたかったんだけどね。はい。
はい。というね、まあこんなパピラジに今回。
はい。
の初参加ということで。
はい。
ワーナセッチさん来てくださったわけですけど、収録を、まあこんな感じでいつもやってるわけなんですけど、どうでした？
ああ、そうですね。まあちょっと最初はやっぱり、初めてのことなので、緊張しましたけど、和気あいあいっていう感じで、
はい。ね、
楽しく収録できました、
うん。はい。うん。すぐ慣れるよね。まあ、また来てくださいよ。というか、呼びますので、よろしくお願いします。
そうですね。ぜひよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、これからも多分、設置さん以外にも、いろんな人が、もしかすると、出るかもしれない、パピユニラジオですよね、
う
ん。
はい。困った時のゲスト頼みということで。
4回目から困ってんじゃん、したらもう。
ネタねえなと思ったらゲストさんを、ね、呼んでという感じですよね。
というわけで、一応ね、もう、毎度恒例なんでちょっと、言っとかないとって感じなんですけど、次回は、
はい。
ちょっと、ガンダムの話を。
お、いいですね。
うんうん、ねえ。
ユニコーンがね、そろそろですもんね。
そうな
んだ。ガンダムといえば。
うん。12月に控えということなので、まあ、いよいよね、ガンダムの話なんかちょっと避けて通れないかなというか、しておきたいかなって感じです。
はい、うん。まあ、予定は未定ですけれども、ね、毎回言ってますけれども。はい。
はい。というわけで、まあ、何はともあれ、今回は、セチさんが来てくれた第4回ということです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。こちらこそありがとうございます。
はい。また来てください。
はい。
はい。ぜひ、参加させていただきます。
うん。うん、無理やり召喚するので。
はい。召喚魔法。英霊だからね。
サーバントなんでね。
サーバント。
クラスは何がいい？
ああ
、あ、わかんない。見てないか。
わかんないんだ
、うん。あ、ごめんね、うん。なんだろうね。キャスターとかかな。
言うと思った。でもひどくね。今のキャスターってあれじゃん。
うん、そうね。
まあね。ステイナイトの時のキャスターならまだあれだけどさ。
はい。
本人全然わかんないところでなんか、キャスターじゃねえとか言われても。なんだよ。
ちょっとピンときてないね。
ピンとこない。
うん。まあね、フェイトゼロ面白いんで、見たらいいと思う。
そうなんだよね。
うん。
セッチさんもぜひ。
そうだよね。
うん。私もちょっとこの間も言いましたけど、カリアおじさんすごいハマりすぎちゃってて、ちょっと冬込みはちょっとカリアおじさんの格好していこうかなっていう。
うん。
うん。そんぐらいハマってる感じです。
おぉ。
はい。
カリアおじさんを見かけたら、
いっぱいいるんじゃね会場
に。いてもわかんないんじゃないのかな。
いや、でもさすがに何人もいたらね、なんだろうって思うかもしんないよ。みんな、なんか何人も同じ格好してる人見かけたんですけど、みたいな。まあそうだよ。僕だけ刈谷おじさんとかちょっと許されないですよ。ルッサもちょっとね、やってくださいよ。
お仕事。
ウェイバー君とかやってくださいよ。
ウェイバー君？俺が？
時読みでもいいよ、時読み。
ウェイバーファンに殺されちゃいそうな感じですけどね。頑張ってほら、ギルガメッシュの格好とかをしていってもいいかな。なんか、こういうの作って。
すごい頑張りが必要じゃないです
か。
はい、もしかするとそんなわけで、今回のパピユニメンバーはなぜか、ね、フェイト本でも、フェイトゲームでもないのに、フェイトゼロの格好をしているかもしれないっていう。そんなわけのわからない話のエンディングトークだったんですけど、はい、はい、ここまで聞いてくださって、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあまた次回も楽しみにしていてくださいね。
はい。
じゃあ、バイバーイ。
まったねー。
バイバーイ。
パピラジ。